先ほど聞いた聖書の中の福音書の言葉で、印象に残っている部分を一つ取り上げて、まずそれを皆さんと一緒にもう一度聞きたいと思います。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いているのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。先ほども言いましたが、今日は子供たちも皆さんと一緒に一つの説教、神様の言葉を聞いています。一番前に座って神妙な顔をして、じっと聞いてくれています。ちょうどドンピシャのタイミングだったなって今思うんですけど、先週の日曜日、礼拝の後で教会学校夏のお楽しみ会というのをやりました。何をやったかというと、肝試しです。これを経験したのは前に座っている、そして今日は聖書朗読の役をしてますけど、教会学校の皆さんは肝試しやったね。ね、私もやりました。教会学校のスタッフ先生たちもやりました。どこでやったか、ここでやりました。午後、電気をすべて消して向こう側の非常階段を降りてきて、一人ずつ、教会学校の皆さん二人ずつ怖いって言ったから、結局子供たちは一人ずつ行けないっていうので、二人ペアになって行ったんだよね。そこから入ってきてですね、真っ暗の中を小さな懐中電灯だけ持ってね、足元を照らしながらずっと歩いてきて、ここから、これもないんですけど、ずっと真ん中を通っていくうちに、肝試しのいろんなことがありましたね。これを知っているのは教会学校の皆さんたちだけですよ。本当に怖かったです。どんな仕掛けがあるのかなって分かんないんですよね。真っ暗な中で、別にお化けが出るわけじゃない、でもびっくりするんですね。怖かったということを覚えています。背筋がぞっと寒くなるような、そんな体験を私もいたしました。この夏という時期はこうしたテレビ番組でも、多くの番組でホラーの番組とか、なんだっけ、本当にあった怖い話だとか、そんなお話を夏の時期にやりますよね。日本ではいつもこの怖いお化けのお話を夏に聞くというのが定番ですけど、フィンランドでもそうでしょうかね、わかりませんけど、怖いお話というのは大好きなんです。今日皆さんと一緒に礼拝の中でも暑気払いをしようと思ってこのテキストを選んだわけではないんです。ルーテル教会の聖書の言葉というのはですね、聖書の読むところ、これはもう決まってるんです。3年に1回ずつぐるぐるぐるぐる回って、今年はこのマタイ福音書のちょうど今日の夏の時期に、このマタイ14章のこの幽霊だというところを読むというタイミングになったわけです。今日は8月31日、明日から学校ですか、幼稚園ですか、明日からそうなのかな、中学校のお姉さんたちも来ていますけれども、明日から始まりますか、まだですか、あ、本当まだ続くそうです。でももうあとちょっとだよね。もう心惜しいね、名残惜しい休みが終わっちゃう、また学校が始まるという時期なんですけど、こうして皆さんと一緒に、子供たちと合わせて礼拝ができ、そこで幽霊のお話を聞けるなんて、またこれいいなと思いますけれども、さて 先ほどこの説教の冒頭で読んだ繰り返したこの箇所ですね、イエス様が湖の上を歩いているのを見て弟子たちが幽霊だと叫んだというところ、どうしても私たちは大人でも子供でもここの部分にこう関心がこう集まっていくんですよね。幽霊が書いてあるなんていうふうに思っちゃうわけです。夜が明ける頃って書いてありますけれど、ある定評のある英語の聖書にはですね、ここのところが午前3時から午前6時頃なんて書いてあるんです。まさにこの草木も眠る牛蜜時なんですよね。日本語の聖書にはそう書いてなくて、夜が明ける頃と書いてあるんですけど、その時にイエス様が湖の上をこう歩いている、そしてそれを見た弟子たちが船に乗っていたんですけど、わあ幽霊だと言ってびっくりして声を上げた、まあ、こういうお話です。本当にそんなことあったの？まあ、そういうふうにホラー映画なんか見てもですね、そういうテレビ番組なんか見ても、聖書そのもののメッセージから離れてしまって、いつの間にか私どもの興味っていうのは幽霊っているの？とかね、幽霊だけじゃなくて宇宙人っているの？ UFO ってあるの？まあ、こんな風に私たちの関心っていうのはいつの間にかずれていってしまうわけであります。夏ですので、夏の終わりですので、もうちょっとこの辺りのお話を続けたいと思うんですけれども、今日のこの新約聖書のテキストを見ると分かることは、あ、イエス様の時代にも幽霊っていたんだということが分かりますよね。当時の人たちも幽霊を信じていたんです。あるいは中には実際にそういう不思議な現象を体験していた人たちもいた。で、実際にですね、この聖書、この私たちが手にしているこの聖書っていうのは全部日本語で書いてありますけれど、もともとはこれは日本語では書いてないんですよ、教会学校の皆さん。これはね、ギリシャ語で書いてある。だからギリシャ語の言葉を見るんですけども、そこを見るとね、この幽霊だというふうに言ったところのギリシャ語の言葉はどういう言葉が書いてあったかというと、ファンタスマという言葉が出てきたんですね。ファンタスマという単語、劇団四季のオペラ座の怪人を好きな人もいるかもしれませんが、あそこの英語のタイトルはファントム・オブ・ザ・オペラっていうタイトルですよね。ファントム、これ幽霊のことです。ファンタスマというこのギリシャ語から出ている言葉ですよね。確か昔のアメリカの戦闘機にもファントムっていう名前の飛行機があったよことを思い出しますけども、このファンタスマという言葉が元で、ファントムというような英語も生まれているわけであります。霊ですが、聖書の中にはもう一つ霊という言葉は、精霊を表すときに使うプニューマという単語があります。ですからこのプニューマとファンタスマという二つの言葉が同じ霊でもはっきりと使い分けられているんですね。何が違うかということです。そうするとこのファンタスマという言葉はですね、現れるっていう言葉、意味なんですよね。現れる、出現する、つまり幽霊でも目に見えるというところが強調されているのがこの単語なんです。要はファンタスマっていうのは化けて出るっていうことです。幽霊ですから化けて出るという、見えるということなんです。まさに幽霊、それを弟子たちが体験したというわけであります。2000年前にもイエス様の時代にも幽霊という言葉があったということは、化けて出たわけでありますよね。どういうふう 風にしてかわからないけれども、それを体験した人たちが実際にいたから、そういう言葉がこう誕生をしてきているわけだ。そして私たち同様、肝試しをした子どもたち同様、怖いんです。これは大変に怖いわけであります。今と同じ。これだけ科学が発達したい時代になっても、幽霊っているのかいないのか未だ決着がついておりません。ということは、現代科学の力をもってしても幽霊というのを否定できないというのが現状なわけであります。そういうわけですから、ここを、どう読むか、皆さんがどう受け止めるか、本当にこれは幽霊だったのか、それとも幻だったのか、一体何なのか、これをどう理解するかは皆さんの自由です。皆さんの受け止め方と、そしてイエス・キリストを信じることとは混同しないでください。これは関係がありません。今日のテキストでもう一つ私どもに理解に苦しむ箇所があります。それはイエス様が湖の上を歩いていた、そしてそれを見たペトロが真似をしようとしたところ、湖の上をちょっとだけ歩けたということがここに書いてあるわけであります。幽霊だったら歩いてもおかしくないんですけども、幽霊ではなく、生身のイエス様だというふうに今日の聖書には書いてありますし、ペトロももちろんそうなんですが、人間がどうして水の上を渡れるのと、こういうふうに私たちは思ってしまうわけです。この福音書を書いたマタイさん、マタイという人は、こんなにたくさんのイエス・キリストの言葉を書いてくださったわけですが、マタイにとってはですね、イエス様が水の上を歩くということは不思議でも何でもなかったようです。マタイという人は自分の福音書をどうやって書いたかというと、いろんな人から聞いたお話とですね、それだけではなくて、マタイよりもっと前にこの福音書を書いた人がいました。マルコ福音書、これが4つの福音書の中で一番古い福音書っていうふうに言われてるんですけど、マタイさんは多分もうすでにその時あった、存在していたマルコ福音書というものを見ながら、それを参考にして自分の出来事、自分のこの聞いたことをずっと記録していって出来上がったのがこのマタイ福音書なんですね。で、マルコ福音書の中にもこの出来事書いてあるんですよ。で、マタイさんはこれをそのまま少し自分の言い方に表現に変えて、自分の福音書の中にもこの出来事を書き留めたということなんですね。ですから彼は、マタイはこんなことありえないっていうふうに疑うことなく、神の子イエスにだったら十分これはありえるんだと考えて、彼自身もこれを書き留めていくのであります。イエスは神の子であるというこの前提を、この前提が理解する上ではとても大事なわけであります。新約聖書の前には旧約聖書というのがありますね。旧約聖書というのは分量も量もとっても多い。新約聖書がだいたいこのぐらいだとすると、旧約聖書がこのぐらいね、こっちが旧約聖書、こっちが新約聖書、多いでしょ。旧約聖書ってこんなたくさんある。ここを見てみるとね、いろいろ面白いことがいっぱい書いてあるんだけれども、神様が海とか、それから天気とか風とか、その自然の力をね、支配するんです。神様はこの地球を作ったお方、宇宙を作られたお方が神様だから、作った神様は海も山も火も全てコントロールできてしまう、そんなふうな書き方が旧約聖書の中には書いてあります。ですから神の子イエス様が湖の上を歩くということは、 マタイにとっては旧約聖書に書いてあることと全然変わりないので、素直にすんなりと受け入れることができたんですね。神様もイエス様も自然のそうした力に縛られることはない。イエスは神の子なんだ。このマタイ福音書を書いたマタイの強いメッセージがこの中にあります。さて、肝試し、怖かった。佐野先生も怖かった。今日の福音書に出てくる弟子たちも幽霊だと言ってわなわなわなわな恐れて、もう体が震えてしまったわけです。でも本当は幽霊じゃなくてイエス様だったというのが今日の聖書の記事なんですけど、幽霊っていうもの、これはまあよくなんだか分かりません。本当にいるのかいないのかも分かりません。本当にあるのかどうかも分からないようなものに恐れてしまうわけです。ひょっとしたら幻かもしれない。今日はちょっと体調が悪くて気分が優れない、そういう時は意識朦朧としてしまってですね、幻覚とかちょっと勘違いとかそんなことも私たちにあったりするわけですけど、あれ本当に出たんじゃなくて私の心がそういうふうに見ただけかもしれないなっていうふうに思えるといいんですけれど、そんなふうに心の状態に左右されて、この自分で勝手にイメージを膨らませているだけのものを怖がっているとしたら、こんなつまんないことないと思うんですよね。だって自分の頭だけで、頭の中だけで勝手に想像しているものを怯えているんですから。本当は存在しないのに、本当はありもしないのに、それを自分一人がビクビクともうイメージを膨らませて怖がっているだとすると、こんなつまんないことないなって思うんですね。恐れる必要など全くないのに、心がそれに奪われてしまって、それがためにですね、本当だったらもっと楽しく生きることができるのに、それができない。これ残念なことです。皆さん、恐れ、不安、まあ、いろんなことでこれを私たちは体験します。ですからしょっちゅうこれが恐れ不安に私たちつきまとわれます。まあ、確かにそうした恐れや不安というものがひたひたとこう近づいてきて現実になったりもしますけれど、多くの場合はですね、勝手に自分の中で恐れを膨らませてしまっている、不安を膨らませてしまっている、幻想を怯えているではないでしょうか。恐れや不安というのはそのままにしておくとどんどんどんどんと大きくなります。そしてますます心が膨らんでいた恐れが大きく膨らんでいきます。恐れが膨らんでいくと、それと反対に私たちの心はどんどんどんどんどんどんとしぼんでいってしまいます。それこそ恐れや不安はこの亡霊のように私たちをますます苦しめていきます。その時イエス様は言いました。弟子たちに声をかけました。安心しなさい、私だ、恐れることはない。この三つの言葉、安心しなさい、私だ、恐れることはない、たったこれだけの言葉なんですが、これが亡霊を追い出しました。恐れや不安を追っ払ったんです。駆除したんです。そこにいるのがイエス様だ、本物のイエス様だと分かった時、弟子たちはどんなにかほっとしたことでありましょう。 今申し上げた3つの言葉の中の真ん中の言葉、私だ、この言葉をもう一度皆さんと聞きたいんですけど、私だっていうのは英語だと I am ですよね。 I am、 簡単な英語の言葉が私だという言葉ですね。ところが聖書の中ではこの I am、 私だという単純な一言が特別な意味を持つんです。皆さんもご存知のモーセが、シバが燃えている中で神様の声を聞きます。神様との対面をいたします。その時モーセは思わず神様に聞くんです。あなたのことを人に伝える時、あなたをどうやって紹介すればいいですか、あなたの名前は何ですか。神様に向かってモーセはこんな風に尋ねるんです。そうしたらその時主なる神はモーセにこう言いました。私はあるというものだ、私はあるというものだ。I am です。 I am、 神様の名前なんですよ。 I am っていうのは、恐れることはない、 I am、 私だ。このイエス様が言った短い一言は、イエスは神である、神どこだ、そのことをマタイは私たちに伝えています。そしてこの三つの言葉、安心しなさい、私だ、恐れることはない、これが私たちの人生を生涯にわたり支え続けてくれます。私たちがどこにいても、どんな状況にあっても、どんなに大きな恐れや悩みに苦しめられても、I am という主イエスは私たちを離れることがありません。この言葉は私たちのものなのです。船の中にいた弟子たちは最後にこういう言葉を残してくれました。今日読んだ福音書の一番最後のところです。本当にあなたは神の子です。マタイは、この福音書を書いたマタイは、私たちにもそれを伝えたかったからこの記事を書き留めたんです。イエス様は他でもない、紛れもなく神の子である。神の子イエスにつながっていれば、私たちのうちに時々出没する恐れとか不安といった幽霊はことごとく追っ払うことができるのです。お祈りいたします。天のお父様、今日こうして教会学校の子どもたちと一緒に礼拝を守ることができ、そして神様の言葉を聞き、神様が私たちに現れてくださっていることを体験できました。感謝いたします。どうか私たちがしょっちゅう苦しめられる恐れや不安をあなたへの信仰によってどうぞ追い払ってください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。